意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見栄です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、照代さんは、はい、7月に1週間ほど娘さんとフランス旅行に行ってこられたそうですね。
はい、
はい、
そうなんでございます。
はい、
今回行く、きっかけになったのは、娘は前からどれぐらい前ですかね、3、4年前からかな、急になんか、フランスに行きたいって、今まで何かしたいとか、あんまりこう、娘から、聞いたことはなかったんですけど、急にフランスに行きたいんだよねって言ってるのを聞いて、意外と思って、フランスなんだって思って、フランスに何が、フランスの何って聞いたら、なんか、ルーブル美術館みたいな、こうなんか、ところを見てみたいっていうふうに、その時言っていて、
うんうん、
そっか、そうなんだって、でも私全然興味がないんですよね、フランスと思っていて。
うんうん、はい。
全くヨーロッパ興味がないんですよね。
へ
ー。なので、以前2年前かな、エジプトに行く時に、本当は最初フランス行こうかって誘ったんですよ。娘に海外行こうかって言って、ね、でも行きたいって言ってたからフランスでも行こうかと思って、最初娘に話をしたんですけど、もうすぐに私の気が変わり、いや、ちょっとごめんなさい、フランスっていう気じゃ私全然ありません、みたいな、
うんうんうん。
ごめんなさい、エジプトがいいですって言って、いきなりエジプトに方向転換もし、
はい。
で、娘が、あ、いいよ、別にエジプトでもって言ってくれたので、前回は、エジプトに行ったんですね。
うんうん、
で、今回、なんでしょうね、いつ決まったかちょっと覚えてないんですけど、もう、ずっと行きたいって言ってるんだったら、早く行けばいいのにっていうね、うん、夢でっていう、まあ、語ってなくても、行けるタイミングがあるなら、行った方がいいなって私なんか思っちゃうタイプなので、
うんうん、
じゃあ行こうぜみたいな感じで、私一緒に行くから、夢叶えようよみたいな感じで、
はい、
行こうっていうので誘ったって。まず、娘の夢を叶えたかった。っていうのがあったので、今回フランス行こうって、誘って、で、行きたいところを、娘はルーブル美術館とって言って、まあ、ほぼほぼそこだけだったんですよね。
あ、へえ。
でも、私はベルサイユ宮殿と、あとは、お友達に教えてもらったのが、ノートルダム大聖堂と、うん、あと、サントチャペルってところと、あと、モンサンミシェルに行きたいなって、後からですけどね、
うん、
行くって決まってから、友達、フランス行った友達がいたので、どこが良かったって聞いたら、てるちゃんこういうとこ好きだと思う、ここ行ってみて、みたいな感じで教えてもらったので、
はい、
候補を挙げて、それにしても、現地6泊したんですけど、
はい、
時間が余るぞと、
うんうんうん、
1日1個行ったとしても、そんなに、結構パリに集中してるので、
はいはい、
どれもね、近いんですよね。
うん、
なので、余っちゃいますみたいな感じだったので、どうするって言ったら娘が、なんかフランスにディズニーランドがあるらしいよって。
うんうんうん、
そうなんだねって言って、ディズニーランドをね、全然最近行ってなかったから、じゃあ、パリのディズニーランド行ってみようかっていうことで、
うん、
急遽一番最後にディズニーランド行こうって娘が行ってきたので、ディズニーランド。
はい、
も行ったって感じ。
あれ、前回韓国旅行にも娘さんと行かれてましたよね。
うん、行きました。
で、なんか基本的にスケジュールをほとんど決めずに旅行に行くとお話をされてた気がするんですけど、今回は結構目的があったんですね。
今回も本当は全然スケジュールなくていいんですよ。なので別にこの日にここに行かなきゃなとかは全然やっぱないんで、
ああ、
だったんですけど、チケットを買わないといけないということに気づき、
ああ、その美術館のチケットとか。
そう。
はいはい。
そう。ベルサイユ宮殿も、モンサンミッシェルも、ディズニーランドも、 こう前もってチケットを買っていかないと、並ぶよっていうね、並ぶと大変だしっていう、うん、それだったら事前にチケットを買っていった方が、速やかにっていうかね、スムーズに入れるっていうのを聞いたので、うん、初めてですよ、こんなにいっぱい行く前に準備していったのは、チケットを買いました。
はいはい。まあそうですよね。待つのはちょっともったいないですよね。
そうなんですよ。なので、全部にその日にちですよね。この日にディズニーランド行くとか、この日にモンサンミシェル行くとか、時間はいいにしても、日にちを決めなきゃいけなかったので、
うんうんうん、
なので全然スケジュールはいつもよりは決めたんですけど、泊まるところは、はい、6泊したんですけど、最初の2泊だけ、同じところに泊まったんですけど、その2泊だけは最初決めて、行ったんですけど、はい、あとの4泊は向こうで決めました。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。その方が、土地勘がやっぱないじゃないですか。こっちである程度調べて、うん、がっつり調べていく方も、それが得意ならね、それでもいいと思うんですけど、私なんかちょっとやっぱ苦手なので、ここからここがね、どれぐらいかかるからとか、じゃあここら辺に、泊まるといいよねとか、
うんうん、
やっぱり向こうに行った方が分かりやすいんで、地下鉄だったりとか、
うんうん、
そういうので、向こうに行った方が分かるよねっていうのがあるので、まあ急に気が変わっちゃったりとかね、
はいはい、
するので、なので、とりあえず2泊だけ決めて、あとは向こうで。
うん
決めました。
そうですよね。一週間ぐらいになると、じゃあ全部のホテル予約しておくかってなると、
うん、
結構難しいかもしれないですね。逆に。
そうなんですよ。そうなんですよ。なので、現地の方がいいですし、うん、もう海外行くなら、5泊、最低5泊はしますね。じゃないと、いや、年齢もあると思うんで、若いと弾丸で行って帰ってきてもいいと思うんですよ。
はい、
2泊とかね、3泊とか、現地3泊とかで行って帰ってきてもいいと思うんですけど、やっぱり12時間以上ね、かかるんで、最低5泊はした方が余裕があるんで、
うんうん、
で、ギュンギュンに詰めてないので、もうちょっと疲れたから今日は早く帰って、寝ようかとか、
うんうん、
もうなので暑いですし、
うんうん、
3時、4時とかに一旦帰って、ホテルでチェックインだけして、ダーンってして、
はい、
そこからまた二人で夕飯食べに行ったりとか、
うんうん、
6、7時とかね、8時とかに行ったりっていうのもしましたね。
うん、ああ、そうですよね。ヨーロッパ遠いですもんね。
ね、こんな遠かったっけっていうぐらい遠いですよね。
そうですね。
ね、上海で乗り換えたんですけど、
うんうん、
上海まで2時間とか2時間半。
うんうん、
で、上海からが12時間。
長い。
ね。長かったけど、やっぱりなんか私、飛行機の中でしか映画見ないんですよ。映画っていうか。そう。映画は見ないので、もう本当に反省なんですけど、もうね、私ほぼ、もうママほ、もうほぼほぼ来てたよねって娘にも言われたんですけど、ほぼほぼね、楽しくて見ちゃうんですよ。
あらー、それはすごいですね。
すっごい、普段全然見ないんですよね。ドラマとか映画とか。はい、それこそ映画館でしか見ないので、
うんうん、
ネットフリックスとか、アマゾンプライムとかを、全く見ないんですよ。
はいはい。
なので、もう、いや、いいね、やっぱりいいねって言って。
そうなんですね。でも、
そうなんですよ。
ほとんど起きてたってすごいですね。
そうなんですよ。行きはなんとか、ちょいちょい、半分、いや、でも半分も寝てないですね。何分も寝てないな。3分の1ぐらいは寝ましたけど、帰りはほぼほぼ12時間。ぶっ通して起きていて、だいたい毎回何かしらに感動するんですよ。
あ
映画にね。行きはワンピースに感動しても大号泣ですよ。
で、12時間って、何本見られますか
?1 時
間。5、6本
4
本ぐらい。
40分とかのが、20話まであるので。
そう、ワンピースとかは。
そうそう、全然ですよ。ずっと見続けれる。
はい。
で、もう目疲れちゃいますよね。充血。
確かに。
してきちゃったりとか。で、今回私初めて知ったんですけど、いつもは海外に行くときって、こう、備え付けのやつで、 見れたりするんですけど、日本語になったりとかしてるので、いつも見てるんですけど、今回たまたまその中国の、あの飛行機だったんですけど、全然画面が日本語語訳が全くなかったんですよ。
うん、
で、行く前に空港かどっかで娘に、あのネットフリックスダウンロードしたらって言って、で、あの、愛の里って知ってます？
あ、わかんないですね。
聞いたことあります。ドラマ、ドキュメンタリーの、ドキュメンタリーっていうの？愛乗りみたいな感じの、昔流行った恋愛の、うん、ここに、あの、一般の人たちが、男の人とか女の人とかいっぱい、こう何人か来て、そこで恋愛をするっていう、
うんうん、
生涯一緒にの最後のパートナーを見つけるっていう、
はい、
そういうのがあるらしくて、30、40、50、35歳以上の、
へぇ、
人しか参加できないやつがあって、それはなのでそういうネットフリックスとかでしか多分配信してないんですけど、娘がそれをママ出ればいいじゃんって昔言われたことがあるんですよ。
本当に？
それ、そう。それに出てパートナー見つけたらいいじゃんみたいな、出たらみたいなこと言われて、え、ちょっと私パートナー見つけたいなと思ってたね、時期だったので、え、そんなあるんだよ、面白いねって思って見たらなかったんですけど、娘にそれを勧められて、行くときに愛の里、あの、ダウンロードして、別に見たらいいじゃんって言って、はあ、あ、そうだねって言って、私別に特に何か見たやつはなかったので、ダウンロードバーッとしてたんですよね。
うんうん、
それが20話近くあったのかな。あの、うん、1と2、エピソードっていうか1と2があって、その20話ぐらいしてたんですけど、
はい、
それを一気に見てたんですよ、
うんうん。
で、そうしたらもうそのダウンロードをしてなかったら、なので見れなかったんですよね。ずっと飛行機の中、
あ、
お暇だったんですよ。
はいはいはい、その、中国の航空会社だから、日本語が映らなかったから。
そうなの、そうなの、そうなの。
はいはい、
そうなの。何も日本語に訳されてなかったので、ちょうど本当英語と中国語しかなかったので、ちょうどよかった、これ本当に娘に言われてダウンロードしてと思って、
はいはい、
で、ついでにワンピースを、と愛の里を20ずつぐらいダウンロードしていったんですよね。そしたらちょうど本当にそれを見るしかなかったので、ちょうどよかったなと思って、見ていたので、あの、ワンピースと愛の里でも本当大号泣。
そういうことだったんですね。よかったですね。ラッキーでしたね。
そうなんですよ。なので、あの、飛行機の中長いですけど、面白いっていうか何ですかね。それ、なんか自分なりの楽しみ方っていうんですかね、飛行機の中の。
うんうん、
楽しみ方が、なんか、きっとそれぞれ皆さんある対策だったりとかね。
そうですね。
ね、あったりするんだろうなって思うので、うん、私はそんな対策というか、まあ、ちょっと見すぎてしまったところはありますけど。
はいはい。
長いですけど、はい、楽しんでました。
でも確かに、そう、飛行機の中は、ね、旅の一つですもんね。
うん。本当にそうです。
やっぱり楽しみたい。
そう、機内食もね、そうです。
うんうんうん。
けど、
はい。機内食美味しかったですか？
美味しいですね、やっぱり。
うんうん。
美味しいですけど、味が濃いです。
ね、
中国の、やっぱり、あれなので、味がソース味だったりとか、すごい濃い。ですけど、
はい、
あの、あんま食べないんですよ、やっぱり。
うーん、
本当になんか、旅行に行ったりすると暴飲暴食しちゃうみたいなね、
うんうん、
ところとかあるかもしれないんですけど、絶対それしないんですよ。もう食べたくないなと思ったらもう絶対食べない。もう美味しそうにどれだけ見えても。うんうん、だから無意に食べたりとかっていうのも、やっぱしないので、
はい、
うん。長旅のもう鉄則ですよね。
うーん、
無理しない、
うん。
無理して食べたりとか飲んだりとか、いつもとね、あ、もちろんいつもと全然違う多分食生活になるので、
うん、
ちょっとこれちょっと食べてみて、うん、あ、ちょっとこれ、ちょっといいですっていう感じで。なので機内食は今回もあんまり食べてないですね。行きも帰りも。
中華料理なんですか、やっぱり。
そうですね。中華料理ですね。なので、あとフルーツとかそういうのは食べますけど、でも必ずなんかパンがついてましたね。全部に、うん。クロワッサンみたいなやつが、うん、すごいメインのおうどんみたいなやつもあるのに、必ずパンが後から、あの、こう、配られるんですけど、一個ずつ。その、機内食とは別に、あったかいやつなんでしょうね、多分。
うん、
全員に、パンは配られるみたいなのはありましたね。
中華料理は、油料理ですからね。
そうなんですよ。本当にそうですね。くどい、濃い。
うん。 うんうん、そうですよね。美味しいですけどね。
そうなんですよ。そうなんですよ。ついついね。
はい。じゃあまあ、スケジュールは、結果、まあ、チケットを買わなくちゃいけなかったから、なんとなく決まったということではあったんですけど、特に印象に残ったものとかこととか、思い出に残ったなっていうのはありますか？
はいはい。一番、行ったところがルーブル美術館と、ベルサイユ宮殿と、ノートルダム大聖堂と、サントチャペルだったんですね。
はいはい。
と、あとディズニーランドか。
はい。
だったんですけど、あとは本当にパリの街並み。あ、本当にパリの街並みが本当に素敵です。もう、パリのあそこを歩いているだけで、もう、シャイゼリデッゼ通りもそうですけど、オープンテラスなんですよね。
あ、
で、それがもうずっと続いてるんですよ。
へ、
映画とかでもね、あるじゃないですか、うんうん。そこに本当にね、いっぱいいるんですよ、人が。
うん、
これは現地の人なのか、まあ、観光客ももちろん多いでしょうけど、アジア人いないんですよ。
ああ、そうなんですね。
そう、あんまり合わなかったですね。なので、本当になんかいろんな国のヨーロッパの方たちもいたんでしょうけど、そこに座ってお茶しているだけで、すっごいもうね、かっこいいですよね。皆さんがかっこいい、女性も男性も、ジョニー・デップがたくさんいますし、あとは女性も、全然年配でも、上がキャミソールだったり、
うん、
まあ、下のこうミニスカートだったりとか、どちらかが、もう露出がやっぱり、してますよね。
うん、うん、
うん。まあサングラスはかけてますけど、日傘をさしている方はいないです。
ああ。
本当にかっこいいですよね。大体あのね、T シャツにジーパンとかもいないんですよ。T シャツ着てる方がいないなってすごい思いました。
へえ。
サラサラの服とか、やっぱり、なんかね、T シャツいないんですよ。
ワンピースの方とか？
そうですね、ワンピースの方とか。あとは生地が。うん、その T シャツの生地。なんだっけ、キャンソールとかが多いかな、リネンとか。
焼けるのは気にしないんでしょうかね。
全然気にしてないんでしょうね。なんか赤くなるけど、焼けないんですかね、あちらの方たちは。
どうなんですかね。
ね、
もう完全にシミとか気になりますけどね。
ね、全然ですよ。こんな日本みたいにすごい目しか見えてない方とかいるじゃん。ね、はいはい、やっぱり。ね、全然です。マスクしてる方ももちろんいないですし。
へー。
うん。開放的？
うんうん、そうですね。そのオープンテラスも暑くないのかなって今聞きながら思ってたんですけど。うん、
これまた全然暑くないんですよ。
あ、そうなんですか。
夏ですけど、もちろんこっちほど、気温は35度とかなんていかないですし、30度弱？高くても30度。日が当たってて、歩いてたりとか動いてると暑いですけど、
はい。
そうじゃなければ日陰だったら全然涼しいので、なんかすっごい気持ちいいですよね。
あ、へー。
で、広いですよね、やっぱり。空間を広く使ってるので、
うんうん、
キュッてしてないからか風通しがいいのかな。すごい気持ちいいですよね。
フランスの方が緯度高いんでしたっけ？
高いの？
あ、わかんない。でも、はい、気温が30度前後。
そうなんですよ。
いうことなら。
うん。全然いかないです。夜になったら本当に1枚いるよねっていうぐらい。
へぇ
ー。1枚羽織っても全然いいよねっていうぐらい。ただ、びっくりしたのが10時でもめっちゃ明るいんですよ。その時期、7月だからなのかもしれないですけど、夜10時ってまだまだ全然明るいので、全然歩けるんですよ、一人で。
じゃあやっぱり緯度高いですね。
ね、そうなんですね。
そうですね。白夜まではもちろんいかないですけど、
そうですね、そうですね。そういうことですよね。うん。
はいはい。
だから全然、4時間ぐらいは違いますよね。
あ、
こっちの6時ぐらいだと本当になんか夕焼け綺麗だなとか、ちょっと太陽沈んできてオレンジ色だねぐらいなのが向こうで言う10時。が、ああいうなんかすごい日沈んできたねみたいな感じだったので、全然明るいですね。
あ、そういうのも ね、やっぱり。
そうなんですよ。全然違います。
日本にいると全然それはないので、
うんうん。うん。そういうのもあるかもしれないですね。そこまで私明るいところないかも。そういえば今まで。そんな時間なのに明るいところにいるっていう経験がないから、ね、余計体がしんどかった。帰ってきてからですけどね。
はいはい。
っていうのもあったのかもしれないですね。
うん。
どんどんリズムが狂いますよね。
そうですよね。
うん、そうなんですよ。
まあでも印象には残りますね。
うん、本当にそうです。あの、特に私が印象に残った、ね、印象に残ったというか、私が大体海外に行くのは、あの、何かチャレンジというか、試すというか、
はい、
海外じゃないとやっぱり試せないことってたくさんあるじゃないですか。怖いですよね、やっぱり海外って。
うん、
危ないとか、うん、危険っていうイメージが。あったりするんですけど、エジプトの時とかもそうだったんですけど、今回も、どれだけこうなんだろう、人って優しいのかな、みたいな。
うん。
っていうのとかも、こう、いろんな違いっていうよりも、人ってこうやって私が勝手に見てるけど、そうじゃないよねっていうのを知りたかった、知れたんですけど、
うん。
それがあの、私たちでっかいスーツケースでガラガラ行くんですけど、娘のスーツケースが、の手が取れちゃったんですよ。
あら、
そう、途中でね。
はい。
2日、3日目ぐらいに取れてしまって、うん、で、階段、地下鉄で、移動してたので、今回、レンタカーとかではなく、地下鉄で、うん、鉄道で移動してたので、
はい。
で、階段登ってる時に、下から娘が来てて、キャーって言ったんですよ、全部それが。なんつって言おうとしたら、キャーって言ったので、パッと振り向いたら、カバンが落ちていて、5段ぐらいかな。落ちて娘が取れちゃったって言って、一番下でね、取れちゃって落ちちゃったみたいで、
はい、
でその時に向こうのご家族の方の娘さん、小学校、高学年ぐらいの娘さんが、おみたいな感じで、全然怪我はなかったんだけど、娘さんはもうびっくりしたみたいな感じで、まあ笑ってたんですけど、
うんうん、
で、私の真横にそのお父さんがいたんですよね。パッて振り向いて、まあ、娘さんがそうやってびっくりしてるし、私ね、まあ怪我はもちろんなかったんですけど、ちょっと迷惑かけちゃったなみたいな感じだったので、もうお父さんが呆れ顔で、もう全部、こんなんないわ、みたいな。
はあ、
ちょっとそれないよね、みたいな感じの顔をしてたので、あ、すいません、I'm sorry みたいな感じ、私も。って思ってたんですよね。大丈夫とか言って。で、結局、まあ、取れたんですけど、
うん、
その時になっても、運ぶのが大変なんですよね。
うん、
大きいし、重たいし、みたいな。ので、もう、でも、運ぶしかないのでっていうので、いろんなところに、それこそホテルを移動したりするので、
はい、
大変なんですよ。日本みたいにエスカレーターがあるところもあれば、まあ、ほぼほぼないので、うん、その時にどれぐらい周りの人たちが手伝ってくれるかっていうね。
うんうんうん、
それを、やっぱりね、手伝ってくれるんですよ。優しい方たちもたくさんいて。
はいはい。
でも、なんかやっぱ言葉が通じないっていうのもあるのか、向こうもすごく気を使ってくれてるのか、May I help じゃないですけど、なんか、お手伝いしましょうかって大体声をかけてくれるか、
うん、
何かこう顔を覗き込んで、手伝おうかって男の人が言ってくれたりっていうかね、するんですよね。
うんうん、
なので、もうそのもんなもん、まあなんかかっこいいみたいな感じですよね。
確かに。
お願いしますみたいな感じで、私のは全然ね、あれ、持ち運べるので、娘のお願いしますって言って、
はい。
上までとかね、下までとか、その時に応じて運んでくれたりとか、
はい。
あと、カップルの方もいて、カップルの方の女性の、女の子の方がお手伝いしましょうかって聞いてくれて、私たち二人に。
はい。
そして、あ、いいですか、お願いしますとかって言ったら、その男の人と女の子と、ね、一人ずつ、私たちの一緒に運んでくれたりとか。
で、テリオさんの分も。
あ、そうそうそうそうそ う, そう。一緒にね、荷物運んでるっていう、運んでくれるっていう風にしてくれたんですけど、これを、うちのスタッフにこの話をしたんですよ。
はい。
ミーティングがあったので、こういう風にしてすごい大変だったけど、めっちゃ優しかったんだよね、とか言って。って言ったら、一人の先生が、 私だったら絶対その荷物渡さないって、取られたらどうすんのみたいな。
ああ。
と言われて、そんな発想があるんだっていう。だって20キロ近いよって、大きいからね、20キロ近いのに、それを持っていくっていう、その発想あるって言ったら、でも私だったら絶対なんか、自分で運べるし、なんか、絶対渡さんかも、私手伝ってほしいって思わないって言われて、いや
ー
もうなんか人それぞれ違うなと思ってね。
そうですね。
ね、箱をなんか取られたらどうするのっていうね。もちろんあのポシェットに貴重品とかね、そういうのは別で持ってるんで、スーツケースの中にはもちろん入ってないっていうのもあったから渡せたのか、わかんないんですけど、なんかそんな風に思うんだと思って。
そうですね。
ねえ。びっくり。
まあでもどっちもまあわかる気はする。
そうですよね。海外だからかな、やっぱり。
そうですね。
ね。なんか海外だからこそそうやって思っちゃうっていうね。日本だったら、ね、じゃあお願いしますって言えるかもしれないけど、じゃあなぜ海外だったらそんな風に、こう、なんか偏見ですよね。私はそれを、なんか、自分の中から、なんだろうな。取り除きたいじゃないですけど、はい、大丈夫っていうのを知りたいので、そういうのをやったりっていうのがあるんですけど、
ね、大事ですね。
ね、それが本当面白いなって思いますね、はい、海外に行って。ディズニーランドでも別行動してたんですよ、娘と。
そうなんですね。
別行動したんですよね。で、やっぱり行きたいところが違ったりとか、私特にね、何が行きたいわけじゃないので、ライブ配信をしながら、別行動、今娘と別行動してます、みたいな感じで、こんな感じだよって言って、でも日本のディズニーランドの方が全然クオリティ高いし、すごくたくさん、すごいと思うって。でもパリのはこんなんだよ、みたいな感じで、やってる時に、娘さんと、別行動って大丈夫なんですかみたいな、コメントをもらって、何人かの方にね。あら、そんな風に、別行動ダメだったっけみたいな感じ
で。はいはい。やっぱ海外だからっていうのがあるんですよね。
そうですね。全然大丈夫ですよ。ディズニーランドも大丈夫ですし、パリでも全然別行動、全然してました。もちろん、昼間ですけどね、明るい時で、やっぱり、暗かったりとか、どこか暗い時にとか、一歩入ったりするのは、まあもちろん海外ではね、やらない方がいいと思うんですけど、明るい時だったら、全然なんか危ない目にも一回も会ってないですし、大丈夫だった。ね、大丈夫でした。
フランスって治安はどうなんですかね？
スリが多いって言いますね。みたいです。地下鉄は特に、スリが多いらしいですけど、スリっぽい方もなく、気づかずなのか分からず、でもね、地下鉄がね、2階建てなんですよ。
へぇー、面白い。
なので、すごいたくさんの人が乗れるので、すごいと思って。
グリーン車みたいな感じですね。
そうなんですよ、本当に。でも、こうやって線路から見れるんですよ、線路っていうの。ホームから来た時に、こう、半分になってて、透明になってるので、上と下がこう見れるんですよね。乗るところだけ一箇所になってるけど、あとはそこから上か下か、こっち側も、左側も上か下かみたいな感じで、乗り場所だけが1階なんですけど、あとはこう2階に分かれてるので、たくさんの人が乗れるようになってるんですよ。
全車両、そういう形なんですね。
そうです。そうです。全車両そうでしたね。びっくり。
やっぱりそうですよね。違いをいろいろと感じますよね。
面白いですよね。本当に思います。
今いろいろお話しいただいて、ね、私もですけど、フランスに少し旅しましたね。
そうですか。
はいはい。
です。
よかったです。ありがとうございます。はい。またきっと、テリオさんは旅行に行かれると思いますので。
はい。行きたいですね、はい、どこか。
またお話をお願いします。
はい。
はい。さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい。ありがとうございました。